人塾長です。今日は、子どものうちから身につけておこう、ビジネスで、信用できない人になるなというお話をしていきます。公務員の時にはね、あんまり意識してなかったんですけど、でも、公務員だろうと、一般企業に勤めていようと、個人事業主だろうと、もう正直ね、共通するかなと思うんですよね。ほとんどの項目において信用できない人って、早速ね、行きましょうか。一つ目は、時間とか約束を守らない人ですね。特に、やっぱ時間をね、守らないっていうのは、かなりね、信用できないですね。いつまでにとか、この日までにとか、何時までにとか、で、そういう時間に対して、いつも遅れてくる人とかは、正直一緒にビジネスをしたいと思わないし、一緒にいてイライラするんで少なくともね、ビジネスパートナーにはしないかなと思います。で、これって子供の時から身につけられるものではありますよね。時間を守るとか約束を守るとかって、で、子供の時にはなんかそんなにね、大きな影響ってないかもしれないけど、やっぱり損をめちゃくちゃするよっていうのは、ちっちゃい頃からね、肌で感じておいてほしいなって思います。特にビジネス系で強い人って言ったらなんかちょっと抽象的ですけど、とにかく約束と時間めちゃくちゃ守るんですよね。信用できる人っていつまでとかで、あとは、返信が早いというか、こっちが言ったことに対してきちんとレスポンスを返すっていう言い方の方がいいですかね。結構その話の途中でどっか切れちゃう人とか、メールであったりとか LINE であったりとか、で、なかなか次の返事が返ってこないとかって実は厳しいんですよね、こっちがそこが話が進まないと次に行けないのに、なかなか返ってこないと、相手の時間をね、これ削ってるわけじゃないですか。返信しなかったりすることで。で、それを分かってないっていうのは、正直ビジネスパートナーとしては厳しいから、私は取引したくないと思いますね。返信が返ってこない人、遅い人、遅いって言っても、こっちが言った期日に返してくれれば全然問題ないかなと思います。じゃあ3日以内にとかって言ったら、最悪ね、その3日目にきちんと返事くれれば、でも毎回毎回そうやっていつまでに返信くださいっていうのも正直めんどくさくないですか。で、こっちの労力もなんかバカにならないですよね、そんな毎回毎回気にしなきゃいけないの。基本的には返事はすぐにする。で、時間がかかるもの、判断についてで、それは、そういう返事をしましょうね。すぐに判断できないんで、何月何日何時までに詳しいことは、連絡しますみたいな、その一言だけでね、だいぶ救われますね。だからそれで3日間空いて、で、確かに来たけど、でも、もうなかなか声をいつまで待てばいいのか分かんない状態で待つっていうのは、やっぱりね、失礼じゃないかなと思いますよ、私は。だから、あんまりにもこう返事が返ってこない人とかとは、だんだん疎遠になっていくかなと思いますね。で、今、ざっと2つ話しちゃいましたけどね。1つ目が時間を守らない人。で、2つ目が、レスポンスの遅い人ですね。3つ目が、お金の話をしない人ですね。ビジネスにおいて、お金の話をしないっていうのは、やっぱり、相手の時間を無駄にしてるっていうふうに囚われても仕方がないと思います。向こうもこっちもビジネスで話に来てるんで、当然お金の話は出るわけですよ。どこかで必ず。で、それを、後回しにすればするほど、時間だけどんどん過ぎてきますよね。 で、それってやっぱ良くないですよ。うん。やっぱりまず、お金の話っていうのは、まあ、どこで話すかみたいなタイミングは決めといていいと思うんですけど、まあ、引っ張りすぎないっていうのはすごい大事なことですね。あと遠慮しないですね。うん。で、これに関連して、信用できない商売の特徴として、根拠のない値下げをしているっていうのは、非常に危険だと思ってます。うん。自分の商品に自信があったりとか、まあ、その自分の営業に自信がある人っていうのは、基本的に値下げはしないんですよ。値下げは。そこに、なんかプラスアルファで提案とかすることはあります。うん。こういう契約してくださるんでしたら、まあ、こういうサービスも付属してついてきますよみたいな。だからこれは値下げじゃないんですよね。付加価値をつけているだけで。ただ、じゃあこの金額でダメだったら、じゃあいくらになりますよみたいなのを、その場でなんで下がるのか分かんないのに言っちゃうのは、それは初めから価格に根拠がないんじゃないかって思われても仕方がないですよね。うん。だから、基本的には、こう自分の設定した価格っていうのは下げない。うん。値下げはしない。だからこれは鉄則かなって思います。そして、その最初の値付けですよね。こう値付けにきちんと根拠と自信を持ってないと不安になっちゃうんです。だから値下げしちゃうんですよね。だからこの不用意な値下げっていうのは自分の商品の価値を下げるので、絶対に私はしない方がいいと思うし、よく、何時まではいくらみたいな。あるじゃないですか。あれ嫌いなんですよ。うん。なんか焦らせて買わせようとしてるのが見えるじゃないですか。どう見ても。で、その焦らせて買わせないと売れないのみたいなことになりません？結局。で、まあそれをね、なんか、こう、マーケティングの戦略としてきちんと知識を持ってやってるんだったらまだしも、なんかみんながそうしてるからそうしますみたいな乗っかり方をしてるような売り方もあるじゃないですか、明らかに。うん。まあ、こうすればね、とりあえず売れるんでしょみたいな。うん。それじゃダメじゃないかなと思うんですね。うん。私はその定価っていうのはちゃんと、うん、まあ根拠を持って設定した上で、で、その上で相手にきちんと分かってもらうために営業する。で、お金を出してもらう。で、そこには値引きなんて本当は必要ないはずなんです。で、まあ価格の面で割れるようだったら、それは仕方がないんじゃないかなと。うん。まあ、私はね、個人向けの商売なんで、そう言い切れますが、まあこれが企業向けの商売の方はきっと、まあ、今の話を聞いて、そんなできないわみたいな、うん。そんな簡単なもんじゃないんだよってきっとね、言うと思います。うん。それに関してはね、申し訳ないです。私がね、その対企業向けの知識みたいなのはあんまりないんで、詳しくお話できないのが。うん。まあ、突っ込んでいただいてもね、いいかなと思います、そのあたり。まあ、こんな感じで、まあ、子供にもね、同じことは言えるかなって。うん。これ、まあ、値下げって言うとあれですけど、結構その子供って、バザーとかで売れない時にガンガンガンガン値下げしてったりするじゃないですか。うん。あ、これはちょっと分かる方には分かるかな。バザーとかね、長く関わると。で、まあ、その売り方やっぱ良くないなって思いません？結局。なんか叩き売り合戦すれば、最後商品なくなってみたいな。でも、どんどんどんどん、その自分が使った時間に対する売り上げは下がっていくわけですからね。そこも含めて、そうだな、その商売のお手伝いをさせるのであれば、うん、きちんとね、そのビジネスの基本みたいなところは抑えた上で、こう参加するのが私はいいんじゃないかなと。ね、適当に参加するよりは、やっぱ一つの勉強として参加してほしいなって思います。今日の話はここまでです。いいなと思った方は、いいねやコメントお願いします。次の放送も聞いてみたいなと思った方は、ぜひフォローしておいてください。それでは、良い夜をお過ごしください。